ここまで続きました。ですね、今日はまあの雑談っていうほど雑談するつもりはないんですけどもちょっとできたら百物語をやりたいなと。で、まあその際に、あ、百物語のサイト貼った方がいいか。ここなら読めんのかなと思って、ちょっと2009はよく分かんなかったんだよな。まあ、過去倉庫、過去ログ倉庫みたいなとこ行けば、まあ見れたからやれないことはないんだけど、と読みづらいかなと思ったので2006を選んでみました。百物語で2006は自分やってないと思ってるんですがちょっと今あの URL 貼りましたけどもね、えここが多分2006、まあ1話だけ見たんですけど2006年の日付になってたので、2006だとは思うんですけども、ということで、まあ、2006かなと、いうことですね。で、ジタリスミ、42、お茶来たこぼは百物語楽しみと、ちょっとやるっちゃやるけど、やると思うけど、どんぐらいやるかはちょっとわかりません。で、43、おっちゃん来てくれたと思う、おっちゃんじゃないですけど、来ました。で、44、おこんばんは、久々のおっちゃん生ディティード、あざす、動機がムネムネと、はい、あざす、ハートマークまでついちゃって、はい。で、45、おっちゃん来てたと思う、おっちゃんじゃないですけど、来ました。これは2006年のどこかの百物語を読むってことかなってことで一応貼りました。46で47、おっちゃん雑音治ったんですねこんばんはと、まあしょうもない、原因でですねノイズが入っておりまして、一応解消できましたということですね。でですね、まあ、雑談って書いたのはですね、たまたまこのレースを見たからでして、40ですね、40のレースで、おっちゃん記念すべき10周年だし、10周年ではまだないんですけども、まあ、10年目なんですが、今まで読んだ面白い話のベストワン作るのはどうと、企画提案してみると、みんなに投票してもらったりしてと、個人的にはせっかくの10周年だしおっちゃんの朗読が聞きたいなとって書いてあるんですけども、聞きたいなっていうか、まあまあいっぱいあの録音ファイルあるんですけども、これどういうことなのかよくわかんないんですけども、最後の分はね、ちょっとよくわかんないんですけども、一応自分まだ配信してるんですけどもで、ベスト版、まあ、ベスト版と言いつつですね、まあ変な話、あの他人の話をただ自分読んでるだけなので、いいのかなっていうのもあるんですけども、人のふんどしでこう相撲を取るみたいな、あくまでも自分がこう書いたものとか、まあ、体験、まあ、自分は体験ないんですけど、まあ、例えば体験した話とかっていうのを語ってる分には、まあそれはそれでと思うんですけども、自分はいいのかなというのはあるんですけどはい、だそれはどうなの、いいの、変な話、面白い話のベスト版って言って、もう一回こう読むということなんですかね。これ40番さんが今いるかどうかなんですけども、まあ、書き込みされてあんまり時間経ってないけど、まあ、いない可能性もあるんでちょっと分かんないんですが、 ちょっとですね、まあベスト版、変な話、なんだろう、つなげればいいのかなっていうのもあるし、2度読んでも3度読んでも同じ読み方しか読めませんので、な何がそのベストのこうあれになるのか分かりませんけども、まあそれをつなげるだけなのかなと思ったりするんですけども、まあよりこう噛まない、漢字間違いしない方がいいと思うんで、その辺まあ編集しつつやった方がいいのかもしれないですけど、もしやるとしたら、ちょっとその辺よく分かんないんですが投票って言ってもそんなに偏るのかね、バラバラになりそうでもあるし、そもそもそんなに投票数いかない気がするし、っていうのがあるんですけども、で投票をもしか仮にするとしたらどういう風にやればいいんですかね、もう質問ばっかりですいませんけども、ちょっと分かりませんので、何かちょっとアドバイスをいただけたら思うんですけども、はい、そういったところで、まあそれが雑談でございます、はい、まあ、雑談終了でございますけども、で、まあ百物語やりますね、やろうと思うんですけども、ちょっと今回ですね、スレにもですね、スカイパー D の方を、載せました。あ、これはなんでかねっていうことなんですけども、それは、前にも話しましたけども、自分以外の方、自分以外の方が、まあ、5話ぐらい読むのを毎配信、入れてもいいのかなと、まあ来ればの話なんですけども、ということで、ちょっとスカイプ ID の方載せてみました。まあツイッターの方にも、一応載せましたけども、で、もっと雑談しようよって書いたんですけど、雑談ネタなくなりましたよね、もう、あんまり広げられませんでしたよね、10周年というか、まあ、10年目ですけど、まあ、10年目でこうね、面白い話、どうなんでしょう、はい、変な話もう覚えてない人が、まあ、覚えてる人でもこう2話3話とかね、まあそれぐらいだったりするんじゃないかと思うんですけども、とりあえずまず投票システムをどういうふうにやるかっていうところからまずちょっと教えてほしいですね、はい、はい、雑談終了でございますで、まあ、さっき話戻しますけど、スカイプで、誰か来るかねと、であとですね、スカイプでこの前かな、この前っていうかだいぶ前ですけど、つなげた時に確かね、音が入らなかった気がするんですよね、スカイプのこう来てくれた方ので、自分は聞こえるんだけど配信に載ってないみたいなことがあったような気がする、もしかしたら違うかもんですけども、確かそうだったと思うんで、じゃあ乗るのっていうところから、そのテスト的なところも含めて、ちょっとできないかなというのがあったですね、はい、ということで、まだジータレース読みですけども、49、おとちゃんが来てる、こんばんはですと、ばんはです、で50、しゃあまた生で聞けるぜ、最近過去の朗読シリーズをすべて聞き終えたらたぎるぜと、よくわかんないですけども、はい、すべて聞き終えるのは相当だと思うんですけども、はい、というわけでですね、百物語2006を、ちょっとやりたいと思うんですが、その前にですね、そのスカイプでこう来ようかなっていう方がいたら連絡を欲しいなと いうことでございます。スカイプ ID は、小文字で DAI でアンダーバーで7616でございます。ということで、まあ自分はコツコツとですね、多分百物語を読み進める形になると思うんですけど、その途中でまあ来たらですね、まあ3話から5話ぐらい、ちょっと長さが分かんないんでね、自分も初見なんでどれぐらいの長さになるのかよく分かりませんけども、まあ3話から5話、まず、音声テスト、音量テストがうまくいったらの話なんですけど、うまくいかなければ、またすいませんなんですけど、まあうまくいったらやるということで、ちょっと進めたいと、思っております。はい。じゃあ行きましょうか。特に他にね、陸なかったから、まあね、これをやっていくのかなって感じなんですけど、他に陸あったらすいませんね、もう自分忘れてる可能性が高いんで、で、じゃあ行きましょう。百物語2006第1話目は無遊病。ちょっとページ開くのに時間かかってんな。ですね、兄Pさんの作品ですかね。じゃあ行きましょう。夢は多くの人が経験しますが、無遊病の体験談はそれほど耳にしません。無遊病の行動があっても朝目覚めると全く覚えていないということもありますが、多くの場合子供、特に男児にしか起こらず、しかも成長の過程で収まってしまうので発症例を目にすることも少ないのです。大人の場合は睡眠中に大きな物音や振動が起きると目を覚まし、それぞれの状況に対応しようとしますが、脳が発達途中にある子供は睡眠中に起こる尿意や物音、振動など外部からの刺激にうまく対応できず、眠ったまま行動することがあるのです。これどっかのサイトからのコピペ。俺の弟は無遊病でした。俺が初めてその様子を目にしたのは弟が小学4年生の時、俺は6年生。俺と弟は同じ部屋で寝ていたんだけど、夜中にそっと起きてそのまま1階に行ったかと思えばまた数分後上がってきてまた寝る。それが結構頻繁にありました。正直俺は弟がとても怖くて眠れませんでした。両親はもちろん知っていましたが、成長で治るらしいからとあまり深刻には考えていなかったらしいです。一方弟は無遊を全く覚えていないらしく、俺の話をとても面白がって聞いてました。俺も最初は怖かったけど、朝になると弟はケロッとしていたし、だんだん俺も慣れてきて弟の無遊を面白がるようになっていました。ある日、無遊状態の弟をからかってみようと思い、布団から抜け出した弟にこっそりついていき、弟が1階に行って2階に戻ってくるとき、道を塞いで邪魔したんです。そのとき、ふと弟の顔を見たら目がとても血走っていて真っ赤だったんです。本当に真っ赤。俺は驚いてうわっと叫ぶと、弟はいきなり手足を踊ってるみたいにジタバタさせながら、わけのわからないことを叫び始めました。そしたら両親が起きてきて弟をなだめていましたが、弟の目は全然焦点が合っていなくて、なんというか言っちゃってる感じでした。さらに天井を指さしながら、怖いよ怖いよと泣き出したので、さすがに俺も両親もゾーッとしました。それから弟は次第に落ち着いて両親と一緒に眠りました。次の日、両親が弟を病院に連れて行ったんですけど、やはり成長が解決するとのことでした。今はもう治りました。 最近この話になった時母に聞いたんですけど、この他にも弟は1階で便器の内側を手で触ったり、ペンで壁をガリガリ削ったりもしていたそうです。以上、無遊病っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、51、ほうほう、半年ぶりの生聞きですと。神々、アザスで、どうしてかタイミング合わなかったんだよねと。ダウンロードして聞いていたんだけれど生で聞けると嬉しいねと。アザス、はい、タイミングがあったってことで、まあ自分はあんまりこんなタイミングでやらないんですけど、まあ、逆にそれがってことだと思うんですけど。で、次、ですね、第2話、他人の髪で、K さんの話。これは実話です。数年前、私は妹と東京で二人暮らしをしていました。もともとは二人別々に部屋を借りていたのですが、二人の家賃を合わせると一軒家が借りられるということに気づき、都心から多少離れてはいるものの広くて綺麗な家を借りることにしたのです。ある日、妹がお風呂に入り、私が2階でテレビを見ている時です。風呂場からギャーというものすごい悲鳴が聞こえました。ゴキブリでも出たかと思って1階に降りると、妹は髪をぐっしょりと濡らして裸のままで廊下に立っていました。何があったか知らないが、いくらなんでもその格好はないだろうと呆れながら、どうしたのと聞くと青ざめた顔で、風呂場見てきてお願いと言います。言われた通り見てきましたが、特に変わった様子はありませんでした。脱衣所までびしょ濡れで、妹が湯船から慌てて飛び出した様子がうかがえた以外、とりあえず服を着て髪を乾かして一息ついてから妹は事情を話し始めました。いつものようにお風呂に浸かっていると、という誰かの呼吸する音を聞いたというのです。周りを見渡したのですが、誰もいません。風の音だと解釈し、妹は深く気にせず髪を洗い始めました。湯船に浸かりながら上半身だけ風呂釜の外に身を乗り出し、前かがみになって髪を洗います。手のひらでシャンプーを泡立て、地肌に指を滑らせ、髪を揉むようにして洗いました。その時、あることに気づいたのです。髪が長い。妹が洗っている髪の毛は、彼女自身の髪よりも数十センチ長かったそうです。そしてもう一つのある事実に気がついたとき、妹は思わず風呂場から飛び出してしまったそうです。後頭部に誰かの鼻が当たっていることに。それ以降、妹は極度の怖がりになってしまい、お風呂に入るときは必ずドアの外で私が待機するようになりました。私自身は今日に至るまで何ら不思議な体験をしてません。しかし妹は確かにあの時、自分でない誰かの髪を洗ったと言います。以上、他人の髪っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み52、 久しぶりの生聞きです、嬉しいです、まったり聞かせていただきます、よろしくお願いします、とあざっす。で53、風呂釜って書いてあるけど湯船だよねと、うん、と思う、風呂釜、うん、で次第3話、青風、政府、どっちかわかんない、3で、自分が見たくねくねっていう題名の話。自分が小学校低学年の時の話。結構な田舎に住んでて、家の周りは山と田んぼばかりだった。町の方の友達の家へ自転車で遊びに行って帰りが夜になってしまった時は帰り道が不気味だった。ある日、少し離れたところに住んでいる友達の T と Y が自分の住んでいる場所に遊びに来ると言っていた。一緒に遊びたいなと思ったけど、その日は親と出かける予定だったので気持ちを抑えつつ帰宅した。支度をして車に乗ろうとした時、家の前を自転車に乗った二人が通りがかった。もう来たんだなと思った。けど何かがおかしい。二人とも真っ白、体型も T と Y と違う。そしてもう一つおかしい部分にも気づいた。帰り道別れた友達もまだ見えるところにいたが一人多い。それも真っ白で、友達のランドセルを掴んでうつむきながらとぼとぼ歩いている。しかし小さかった自分はさっさと車に乗って出かけていった。その次の日、 T と Y に昨日自転車で来たと聞くと、車で行ったけどとのこと。ランドセルをつかまれていた友達にも聞いてみると、そんなの知らないと言っていた。確かに自分は自転車に乗る二人とランドセルをつかむ人を見た。こんな田舎じゃ知らない子供なんていないはず。それから異常はないけれど、今思うとあの時見たものはくねくねの類かと思う。水辺と田んぼに出やすいんだよね。どちらの白いものも田んぼと水辺の横を通っていた。以上、自分が見たくねくねっていう題名の話でございました。で、次、行く前にジータレスミ54、気も据えてトリートメントまでしてやればよかったのにと。いや、なんていうか、そのなんつうの、なんでこう後ろから髪こう垂らしとんねんっていう話ですよね。ちゃんと前にこの正面、真正面に行って、遠い面に行って、あの洗ってくださいっつって頭出してくれてればしっかりこうやったのに、それなのに後ろから髪垂らして、あれちょっと俺の髪長くねっていうのはちょっとね、それはダメだよね、洗ってくれないよねそれは、うん、なんで後ろからやってんのっていう。で55、出遅れました、何かいろいろ大変みたいですが久しぶりに、生朗読楽しませていただきますと。何かいろいろ大変みたいですがって書いてあるんですけど、何がそう思わせたのかわかんないですけど、別にそんななんか大変なのかな、よくわかんないですけど、はい。で4話目、雪の夜に見たもの。やべ、あ、よかった、あんま長くねえ。雪の夜に見たものっていうので、 これは七七さんですね、名前ついてません。その日は朝から雪が降っていました。私と弟は外で遊びたくてうずうずしていましたが、風邪をひくと困るから雪が止むまで待ちなさいという母の言葉に従って家の中で一日おとなしく遊んでいました。冬の夕暮れは早いものです。5時といえばもう暗くなってきます。その日雪が止んだのは5時を過ぎていました。雪が止んだので私と弟は外に出たくてたまらなくなりました。母から1時間だけという了解をもらって私たち兄弟は外に飛び出していきました。薄暗くなっても世界は一面の銀世界。降り積もった真っ白な雪のおかげでそんなに暗くは感じません。当時私たちが住んでいた家は田舎だったので、家の前には田んぼが広がっていて、車も少なかったせいか道も田んぼも何の足跡もなく、ただ真っ白な雪原でした。私たちは嬉しくて誰も足跡をつけていない田んぼを歩き回りました。ふわふわした雪に自分たちだけの足跡がどんどんついていきます。家の前の田んぼはすぐに私たち兄弟の足跡でボコボコになりました。でももっと足跡をつけたくて、私たちは道向かいの田んぼの方まで行きました。道向かいといってもわずか2メーターばかりの狭い道路を挟んでのことですから、家はすぐそこに見えます。そこもやっぱり真っ白で何の足跡もついていません。たった一つの街灯が雪の田んぼを青白く輝かせていました。道から田んぼを見ながら私たちは足跡で顔を描くことにしました。スマイル君のような顔を2人の足跡で描くことにしたのです。どっちがどの部分を担当するか決めた後、私たちは真っ白な田んぼに入って夢中で足跡をつけました。頭の中で完成図を想像しながら、足元と自分の通った痕跡だけを確かめながら夢中で絵を描くのに没頭しました。絵が完成するのに15分もかからなかったと思います。それぞれの担当が終わると、私たちは道に戻って出来上がった絵を確かめようとしました。ところがそこで私たち兄弟はおかしなものを見てしまったのです。二人で道に並んで田んぼを見たとき、私たちは同時に息を呑みました。それから二人で顔を見合わせてもう一度田んぼを見ました。私たちが足跡で描いた顔の向こうに着物姿の花嫁さんが立っているのです。白無垢の花嫁衣装を着て、日本髪に角隠しをつけた花嫁さんが青白い雪の田んぼに一人で立っているのです。私たちがここに来た時、もちろん花嫁さんなんていませんでした。それにその花嫁さんの周りには私たち兄弟の小さな足跡がついているだけで、花嫁さん自身が歩いてきた足跡はどこにもありません。頭や肩には少し雪が積もっていて、口紅だけがやけに赤く見えました。私たちは怖くなって同時に駆け出しました。家の明かりはすぐそこに見えます。悲鳴のような声を出して玄関に入ると、母がびっくりして出てきました。二人で見た出来事を話すと、母は笑って済まし、外を確認もしてくれませんでした。高校生になった時、弟とあの雪の夜の出来事を話す機会がありました。あんなところに角隠しの花嫁さんが立ってるなんて驚いたよねと私が言うと、弟は、いや、花嫁衣装は着てたけど首はなかったよと答えました。そこで改めて私はゾッとしたのです。 以上、雪の夜に見たものっていう題名の話で出した。でジータレース読み、56、ピャーとピャーですよ、久しぶりの生聞きです、嬉しいです、あざっす。でてかこれどういうマークなんだろう、このマーク、この顔文字、で57、こんばんはと、バンはです、ツイッター見てると仕事でバタバタしてそうに見えますよと。ああまあバタバタはしてますよね、なんじゃこりゃっていう、なんじゃこりゃっていうバタバタですよね、もう意味がわかんないよっていう。そうなんか量が、まあ、仕事量がどうこうっていうのも、まあ、はっきり言ってこんなことできるぐらいなんで、仕事量はまあまあなんですけども、こうやってることがなんじゃこりゃですよね、バタバタしてます。はい、で58、キツネ来たと、キツネなんですかね、でもキツネでもまあなんかありそうな感じですよね、で次第5話、先輩っていう題名の話で、夏さんの作品、あれ第5話だよな、第4話って書いてある、まあいいや。高校時代の出来事です。放課後を部活のために部室に向かったのですが、いつもは後で来る先輩が一番最初に来ていました。挨拶しようとして近寄りましたが、先輩はそそくさと部室に入ってしまいました。あららと思いつつドアに手をかけましたが、鍵は最初からかかっていました。念のため中を覗きましたが誰もおらず、部活が始まったしばらく後で先輩本人がやってきました。そう、私が見たのはドッペルゲンガーでした。ちなみに先輩本人には話していません。不思議な私の体験でした。以上、先輩っていう題名の話で出した。で次に行く前にジータレス読み、59、今来たむおっちゃんベスト作るのしーでーと、しーでーって何、まあ、ベスト作らないんですけど作らないっていうか、どう作る、っていうのと、そのベストって言ってもその どう決めるのっていうところもあるし、はい、ということでございまして、特に、話は進んでおりません、はい、で次6話目、コツコツっていう題名で、浮世絵さんの話。丸急線の某踏切で夜になるとコツコツとハイヒールの音がする。しかし音はするが姿は見えず、電車が通過した後の頃にはすぐ後ろに聞こえる。よく見ると音はハイヒールではなく上半身だけの女が両肘だけで歩く。しかも私がそれに気づき走り出すと、なんと肘だけでついてくる。目は一点を凝視したままで物陰に隠れると、女の後には血液がべったりと私の家まで続いていた。以上、 コツコツっていう題名の話でございました。で、そう、なんか長いのあったり短いのあったりするからね、百物語は。で、次第7話目、長すぎるっていう題名の話、マグロさんの話。これは俺の友人以下愛が幼稚園の時に遠足に行った時の実体験を聞いた話。その日、愛は幼稚園の行事で幼稚園の遠足の定番みたいなとこに行った。移動はバスで、愛のクラスが現地に到着し、愛たちは先生に連れられ、屋内ホールのようなところで他のクラスの子供たちと諸注意を受けているとき、愛は急激な便意に襲われた。当時幼稚園児の愛は我慢できるはずもなく、先生にトイレまで案内してもらい用を足していた。すると、パンパンパンと誰かがドアを強く叩いた。誰？と愛は聞いたのだが、返事はなく、ひたすらドアを叩いてくる。腹を立てた愛はトイレのドアの下の隙間を覗き込んだ。するとそこには裸足の足があった。大きさはその当時の自分と同じくらいと言っていたから相当小さかったのだろう。しかしその足はものすごく白かったという。その瞬間ドカッという音がし、今度は白い手がドアの上に指をかけてきた。誰だよ、お前ぶん殴るぞとか、愛は当時から気が強かったらしく何度も言ったらしいが、手はどんどん壁を伝って迫ってくる。とっさにさっきの足元を見たが、足は背伸びはおろか微動だにしていない。そう、まるで手だけが伸びているように。そしてついには白い手の肘から先が完全にこっち側まで来ていた。愛の恐怖は限界に達したらしく、両耳を押さえ縮こまるような形で叫んだ。うわー、すると先生が飛んできた。愛は誰かいたかと尋ねたが、中にもトイレに入っていった子供もいなかったそうな。以上、長すぎるっていう題名の話でございました。で、次、行く前に、ジータレス読み、60、それが世に言うテケテケであった。で、61、永井一郎さんのナレーションか多分って書いたんですけど、そうなんですか、ちょっと分かりません。永井一郎さんって波平さん元ですけども、の方ですよね。で、62、ネバール君だったんじゃねえと。ネバール君、ネバール君ってなんだろう。でもなんとなくそのネーミングで分かるけど、何が言いたいかっつうのは、足全く動いてないけど上がニャーって伸びて、なんかそういう人形系ですか、ネバール君。わかんねえけど、なんとなくイメージはこんなのじゃねっていうのはあるけど、でネバール君でもいいんだけどさ、別にさ、だったんじゃねって言われて、うん、かもねっていう。で、第8話目、夢に割り込まれたっていう題名の話。返品っていう名前の方の話。 大学の寮にいた頃の話。今日くらいのエアコンつけなくてもいいくらいの夏の日だったか。自分はよくわけわからん夢を見る方なんだが、今回のはちと異質だったのを覚えてる。途中までは至って普通の夢だったんだけど、突然あまりにも前触れもなく、目の前に肌が異様に白く、髪もまるで水死体のように乱雑で長く、より目の女の生首が出てきたんだ。ちょうどびっくりフラッシュを開いた時のようなあんな感じ。その瞬間あまりにも驚いて一瞬のうちに覚醒してしまった。意識はあるけど体も動かない、まぶたも開けられない、いわゆる金縛りの状態だった。全身から吹き出している冷や汗で体中が冷たかったのを覚えている。心臓も今までにないほど飛び出しそうになっていた。まぶた越しにも真っ暗闇なことを確認できたので、まだ夜中だということだけは分かった。そこまでならただの怖い夢に終わったんだけど、しばらく何か来るような予感はしてて、ただ怖がってただけ。ドキドキしながら時間が過ぎていくだけだった。そこに突然まぶた越しに光を感じたんだ。日が昇ったかとも思ったんだけれど、あまりにも黄色くて不自然だし、太陽が差す側は頭の方、光源は明らかに足元、つまり玄関側。それは夜中点灯している廊下の電灯と同じ色をしていた。誰かが玄関を開けた、この真夜中に。しかし人の気配はしない。寮の人間なら廊下を歩く音がしてもおかしくないのに、まるっきり聞こえなかった。歩く音はかなり響く、みんなスリッパだし。光源を遮る気配もない。ドアを開ける音だけが気味悪く聞こえただけ。これはまずいぞと思いながらも、金縛り状態でまぶたすら開けられず、ドアは静かに閉じていった。自分もそのまま寝入ってしまった。自分が唯一体験した不思議体験でした。以上、夢に割り込まれたっていう題名の話でございました。
そうかそうかそうかそうか、思い出した。ネバールくん、あれネバールくんか。そうかそうか。
で、ジータレスミ63、ガンダムのオープニングのナレーションか、長井一郎かな。で、64、今昔の波平の声を思い出そうとしたら、つい最近の交代なのにもう思い出せないと。あ、ほんと。サザエさん全然見てねえな。で、65、ネバール君は納豆の妖精ゆるキャラだよと。
あー、いたいたいた、あのすっげー伸びるやつ、あの上半身というか、なんて言ったらいいのかわかんないけど、体、
いたわ。あれすっげー伸びんだよね、あれ。あれ、ミト？あれ、どこのゆるキャラか知らないけど。
そうだ、いたわ。納豆のやつですっげービニョーンって、あの、ちょっとどういう仕掛けかをちょっと全然大して見てないんで覚えてないですけど、あの、すっげー伸びるやつ、いたわ。
あれか。あれならわかるわ。
あれネバール君か。そうかそうか。
はい、またあのしばらくしたら忘れそうですけども、ネバール君。でですね、今日はまあ平日なんで、10話までやったら自分はやめようかなと思うんですけども、はい。で、9話目、猫で、タッペイさんの話。
一匹の猫の話。ばあちゃんの父ちゃんが体験した話だ。まだばあちゃんが子供の時のこと、ばあちゃん家では一匹の猫を飼っていた。ばあちゃんの父ちゃん、以下タゴサク、カメは毎日畑仕事に行くんだが、終わり頃になると決まって猫が迎えに来た。で、一緒に家まで帰るんだが、その日はいくら待っても猫が来ない。しょうがないのでタゴサクは一人で家に帰ることにした。すると途中の道で一匹の猫が走り寄ってきた。よく見るとタゴサクのうちの猫だ。戯れにタゴサクが、お前どうしたんだ、今日はずいぶん遅かったじゃないかと話しかけると、猫はすまなそうに、はあ、今日はおじやが暑かった、だから時間がかかったと言ったように聞こえた。タゴサクは驚いたが気のせいだということにして、ひとまず猫と一緒に家路を急いだ。家に着きふと思い出して、それとなく女房、ばあちゃんの母ちゃん、以下ヨネ、カメに猫が遅かった旨を伝えると、ああそういえば今日はやたらとおじやを時間かけて食べてたね、それで遅くなったんでしょうという返事が返ってきた。タゴサクは再度驚いたが、さっきの鳴き声が偶然そういう風に聞こえただけだと思い込み、自分を納得させた。それから数日は何事もなく過ぎ、ある深夜のこと、タゴサクは何かの気配を感じて目を覚ました。そっと気配のする方、障子を開けてみると、猫が手ぬぐいをほっかむりにして二本足で踊っている。仰天したタゴサクはヨネを起こし、二人でその光景を見ていた。あくる朝、もう猫をこのうちに置いておくことはできないと思ったタゴサクとヨネは、握り飯を風呂敷に包み猫に背負わせ、すまねえ、お前は化け猫だ、人間の俺らとは一緒に住めねえ、分かってくれと泣く泣く山に話した。猫は一度振り返り、にゃんと短く鳴くと山に消えていった。その後何度かばあちゃんの家では猫を飼ったが、こんな不思議な猫は二度と現れなかったという。この話は幽霊や妖怪話をあまりしなかった俺のばあちゃんが、これは本当の話だと言って俺と俺のおふくろ、ばあちゃんの娘に何度も何度も聞かせた話だ。いかにも作り話みたいだが、この話を話す時のあのばあちゃんの真剣な顔を思い出すと、本当にあったんじゃねえかななんて思えてならない。以上、猫っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み66、平日じゃなくてもうゴールデンウィークだよと、羨ましい。ゴールデンウィークほとんどねえわ29も別に休みじゃねえし、はい、ということで自分は平日なんですけど、世の中はそういうことなんですかね。でもあんまり休んでるとこないけどな、周りは、だからその感覚が薄いけど。で、67、猫かわいいやんかと、いいですよね、てか何踊ってんのって話ですけどちょっとテンション上がっちゃったんだと思うんですけど、で、68、うわ出遅れ、今日は百物語2006読んでるのと、まあ読んでますね。で、69、猫が踊るみたいな動きしてたから、子供がほっかむりつけたんじゃないの、 YouTube にそのうちアップするつもりでと。これも広告、もう広告料ボンボン入ってきますよね、もうどんどんこう 子も YouTuber ですよね。もう、この子供も YouTuber、 こう猫をうまくこう出しに使ってこう踊る猫で、これガッポガッポですわ、はい。で次最後、今日最後、第10話目、謎、突貫小僧さんの話ですね。これは昨年の話だが、友人3人と岐阜県の某 UCC に行ったんだよ。夜中に突貫する勇気もなく夕方に行ったんだがな、先行2人と待機2人に分かれて行ったんだ。俺は持ち待機組だよ。最初はうわ汚ね、いや臭い、死ぬ、ごめんそれ俺のヘだわなんて余裕に満ちてた発言だったんだが、待機組の友人の一人多くねの発言から急におかしくなったんだ。最初は冗談かと思ったんだが、よく聞いているといるはずのない女の声がするんだ。さすがにやばいと思い、戻るように指示した瞬間に恨めしそうに逃がさないって声が聞こえたんだ。あ、言い忘れてたけど電話で常に通話状態な。電話越しにやべ何かいるとか聞こえて逃げているのがわかる。で突然携帯の電源が落ちて、俺と友人は固唾を飲んで待ってたんだ。少ししたら先行の二人が来た。明らかにやつれているんだよな。何があったって聞いたら、うわうわと何言ってるのかわからないんだ。これはまずいと思った即座先行の一人が急に走り出して車に轢かれた。その友人の葬式には出てない。俺に何か起こったわけでもない。だが怖かった話だ。この例について何か知ってたら情報を求む。以上、謎っていう題名の話でございました。でレス読み、ジータレス読み70、やっぱ猫又は踊ってなんぼやでと。あ、そうなんですか。その辺ちょっと分かりませんけども、詳しいこと知りませんが、はい、踊ってなんぼなんですか。はい、とりあえずですね、はい、これで今日は、まあ、10話とりあえず読みましたんで、まあいいかなと、思います。で特にスカイプにも連絡来ずということで、まあこんな感じで突発でやってたらですね、なかなかまあ来ないとは思うんですけども、まあ来たらっていうことで、とりあえず10話、残り90話、まあぼちぼちやっていこうかなと思っております。で、まだジータレス読みありましたね。71、岐阜県の UCC となと。岐阜県の UCC 書いてありましたよ。俺間違えた？いや、俺これ何のこと言ってんのかなと思って。でも UCC だよね。はい。というわけで、終わりにします。はい。今日は。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルをまたアップしていただこうかなと思います。で、ぼちぼちこうやっていこうと思いますけども、 ベスト版がうんぬんかんぬんっていうのは、もし何かアドバイスありましたら、教えていただきたいと思います。はい、というわけで今日はこの辺で終わります。ほいじゃあ、ありがとうございました。お疲れ様でした。ほいじゃあこの辺で、ではバイバイ。